な、中村ですから。
なんなんだよ。
そうだけどな。
そうだけどね。
おいしい。
まあな。
あ？
やだよ。
耳なければ大丈夫。モジカルフリースペース。
ここからはモジカルフリースペースのお時間です。お送りするのは編集長の野地聡一人となっております。久々の一人雑談でございます。いつもですね、中村さんというですね、優秀なのか優秀でないのかよくわからない男が一緒にいてくれるんですけども、一緒にお話をねしてくれるんですけども、今日本当久々に一人配信という配信でもねえか一人収録ということになっておりまして、まあなかなかですねちょっと忙しい毎日になってしまいまして、僕もね中村さんもね、モジカルというサイトの更新もなかなかさできなくなったりとかもするもんで、まあ合間を見つけてやっていこうというのがこのフリースペースでございます。いやもう長くやっておりまして、8年ぐらいはやってるんじゃないかな。一応このそれぞれの音声素材ってのをさ、まあ整理したりとかするんですけど、今のモジカルっていうサイトになってフリースペースになってからは今日のこれが70回目です。いやただし、ね、ちょっと実はねボツになってる回とかもあるんで、全部が全部で70回目ってわけじゃないんですけど、まあ、収録は70本目、というものになっておりまして、まあね、そんなにこう毎週のようにやってたわけじゃないんですけど、まあここまで来るのもねなかなかいろんなことがあったなと、思います。8年もやってるとね、僕も随分おじさんになってしまいましたし、周りの状況もいろいろ変わったりとかね、しながらやっておりました。もう本当皆さんが今もよく思ってること、僕も口にしていいですか。暑いちょっとこれ9月だよ。もう本当いつまで僕は半ズボンを履けばいいのかっていうね。あと長袖の出番っていつ？これもうだってもうしばらくしたら本格的に寒くなって、もう長袖の前に T シャツの上にもう一枚羽織るみたいな。で出先でちょっと暑い時もあるから脱げるようにみたいな、そんな配慮をしだす時期になってしまいましたけどね。もう皆さんもね大変でしょう。もう暑い中、特にスーツ組の人たちね、あれ大変だと思うね。本当にもうスーツ着なくなったからさ、僕やっぱ苦手なんですよね。あと非常にこう体がでかいので、でかいって身長じゃなく横にとかね、もうでかいんで、基本ね肩周りがね特にねダメなんですよ。二の腕と肩周りが普通のその売ってるスーツ、僕パツパツになっちゃうんで、オーダースーツしか着れないっていうね、本当ね嫌なんですよ。だから高いし、それでまあスーツ着なくなって7、それこそ8年ぐらい、8年、もうちょっとか10年ぐらいかな、もうスーツ着なくなりまして、もう冠婚葬祭用に1着ぐらいしか僕も今持ってないんですけど、やっぱあれ大変だよね。やっぱワイシャツが大変だよね。ちょっとあれきついわ。この前久々に着たんですけど、首周り暑いし汗かくしで、T シャツ楽だよね。まあモジカル運営会社のね、ノイズタグ紹介とこういうところで、今 T シャツなんかも売ってるもんで、自分たちで T シャツのデザインして、ここでスクリーン印刷、シルクスクリーン印刷っていうの自分たちで印刷とかもしてるんですけど、まあ割と最近になってなんかちょっとずつ生地がいいとこういうことでご好評いただきました。ありがとうございます。 6.2 オンスですね。ちょっと透けにくい、透けにくいちょっと厚めの生地にしてるんですけど、やっぱ汗かくと透けちゃうって人が結構いらっしゃって、それで気に入ってもらってるのかなって感じなんですけど、まあほんと T シャツ何着あってもいいですからねみたいな話がねよく出るよ。僕もほんと1日4回か3回ぐらい着替えるんで、もうほんと洗濯物がさ、で乾燥機かけるとやっぱ縮んじゃうじゃないですか。だからほんといつもさ、晴れた日になったらこう急にババッと T シャツ干してすぐ乾くから暑いから、そこだけが本当にいいなと思うんですけどね。まあこの暑さのせいでですね、本当出かけるのが億劫になってしまって、なかなかこう外で明日こうしたみたいな話ができないんですけど、まあ久々にまた映画とかねドラマとかをこう見始めていまして、もともとよく見るんですよ。月で言うと僕映画だったらまあ大体平均、まあでもよく見るって人はもっと見るからな、よく見ると見えないかもしれないですけど、 まあ、月だいたい15本ぐらい。ドラマとかだったらそうだな、5シーズン分ぐらい、もうちょっと見ると6シーズン分7シーズン分ぐらいは月に見るんですけど、だいたいでももう昔のね映画とかも見たりするんですけど、今ハマってんのはその日本のドラマ。もともと僕一番最初に映画とかドラマにハマったのがケーブルテレビからだったんですよ。ケーブルテレビって今わかんないんですよね。ケーブルの線引いてその電柱みたいなところから、それでなんか受信機みたいな、そのケーブルテレビ専用のなんかこう機器があって、それをテレビにつなげてビデオ入力の方で見るみたいないうのがあったんです、昔。そういう機器がケーブルテレビっていうね。それでケーブルテレビを高校生か中学生ぐらいの時に入ったんですよ。で当時そのドラマ洋画専門チャンネルとか、洋ドラマ、海外のドラマ専門チャンネルみたいなのがそのケーブルテレビにあって、そのドラマのチャンネルでこう散発的なんですよ当時は。その今みたいにシーズン2の1話たまたま見たら面白かったから、じゃあ配信でシーズン1の1話から見てみようみたいなのができなくて、もうそのシーズン3の7話とかやってたら、もう次の週やるの、翌週やるのがシーズン3の8話なんですよ。でシーズン1の1話はもうシーズン3が終わるまで見れないみたいないうのが結構あって、でまあまあまあ、そのでもチャンネルでガーッと見て、で深夜にね再放送枠みたいなのがあって、深夜の時にシーズン1とかあればもう一生懸命起きて、高校生の時眠いけどこれで見たりとか、それからそれこそ気になったら本当シーズン3の1話見て面白いなと思ったらツタヤ行って DVD で借りるみたいな。でもツタヤもあれ何枚だったっけな、4枚か3枚しか借りれないんですよ一気に。で借りて見て、あ面白かったと思うけど、俺なんか返却するの忘れちゃっていつも深夜に、あ今日返却日だとかなったら、ちょっとうちのお袋をね高校生の時叩き起こして11時ぐらいに、ごめん俺今日返却日だったみたいな。で深夜の返却ポストみたいなのがあるんですよ、そのツタヤの店頭の前にね。で車で行かなきゃいけない距離だったんですけど、起こして、あんた毎回もう次こそ行かないからねとか言われながら返却して、延滞料金とかありますから返却期限を過ぎてしまうと、で返したりとかね。そうこうしてたらツタヤディスカスってのがあって、今度ねなんか郵送みたいな形で DVD が届くようになったりとかしてね、まあもうちょっとこう見やすくなって、で今みたいな形にどんどんなっていくんですけど、やっぱりこう高校生とかの時、中学生の時とかにその洋画それから海外ドラマ専門チャンネルみたいので結構やっぱお金のかけ方が違うからハマっちゃって、やっぱ映画といえば海外の映画、ドラマといえば海外のドラマみたいな感じがちょっと定着していっちゃったんですよね自分の中に。で日本の映画とかを見始めるようになったのはやっぱ大学生ぐらいからなんですよね実は。まあ新幹線大爆破とか最近リメイクしましたけど、あと黒沢監督の映画とかを見始めたのは本当大学生ぐらいで、まあ、中高生の僕にね当時日本映画の深みのある感じが分かったかって、サンマの味とか東京物語とかさ、あれが分かるかって言ったらまあまあまあなんで、まあ、大学から見始めたのはちょうど良かったのかもしれないんですけど、たまたまね当時ちょっと教えをこいていた先生が言いまして、まあ、文章を書く作文塾ってやつね、まあ、いわゆる私塾みたいなやつなんですけど、そこで先生がね黒沢明監督の、ご親戚の方だったんですよ。で黒沢明のは見たことあるのかみたいなことを言われて、みたいな、そうか本当に見てるのかみたいなやってお恥ずかしいとか思いながら見てね。でスターウォーズとか知ってたから七人の侍とか用心棒とか見てたんですけど、他のものを見てなかったんで、いろんなの、ね、作品を見るようになったりしたっていうの懐かしい思いなんですけど、でまあそういう風に来てるもんで、やっぱ対策が好きだなっていうのが自分の中でやっぱあるんですよね。で最近になって、いや少し前に流行ったその日本のドラマっていうのを見てなかったと。で僕テレビをだいぶ見なくなっちゃって、皆さんも今そうだと思うんですけど、やっぱり自宅自室にもずっとテレビがないし、特に大学生の時僕はね大学の近くに下宿してたんですけど、そこやっぱテレビなかったんですよ。テレビ入れなかったの。 当時はすごく音楽にハマったから、とにかく音楽を集中してたくさん聴いて本を読んだりとかする時間を確保したいっていうのがあったから、テレビをね、それまでほらケーブルテレビずっと見てたから、その異常な時間見てたから、本当に14時間とか見てたよ1日ほっといたら。でうちのね両親とかからもう一時期ケーブルテレビ解約されましたから、あまりにも見続けているっていうので、で自分たちが起きてる時は僕は見ないんですよ、 見れないというか監視されてるから。でも両親が寝たら、寝た瞬間にそのいびきを確認して、もう急いで今に行ってケーブルテレビ見るみたいな。で夜中トイレに起きたその両親がたまたまこう見かけたら、俺が食い入るようにもう部屋真っ暗にしてずっと映画とかを見てるみたいな。それで朝起きられないっていう、でそれはいかんということでね、まあまあまあいろいろあって、で大学生になったら、いやそういうね生活したら自分でも良くないなと思ったんです。もう完全に昼夜逆転していて高校生なのに、そのだからやっぱ大学になったら、あの本とか音楽とかをしっかり楽しめる環境にしようと思ってテレビ見れなかったんですよね。そしたらテレビ見るっていう習慣がなくなっちゃって、で今まで来ちゃってるもんで、あんまりこう見なくなっちゃったから、その日本のドラマのトレンドみたいなのよく分かってなかったんですよ。これでまあ見始め、見返そうとここ半年ぐらいかな思って、もう人気のものを見て、で木村拓哉のねヒーローとか、それからグッドラックとか、ちょっと昔ですけどね、僕がそこそこ学生時代に流行ってたけどちゃんと見てなかったものとかを見たりとかして、あ面白いなとか、あやっぱりこう女性ってこういう男性が好きなんだみたいな、そのいや今は分かんないけど当時分かんなかったその女心みたいなものを、はあみたいな、はあこうなんかこうやっぱちょっと一歩引いてるみたいな、一歩引いてるけどこうふとした瞬間に一歩寄ってくるみたいな時にドキッとすんだみたいな、俺には無理だなとかそう思いながら見てたんですけど、最近ね本当面白かったなと思ったのが、あの「ビバン」っていうドラマ、まあ、人気だからみんな見たか、見てんのかな分かんないんですけど、ビバンっていうドラマめちゃくちゃ面白かった。もうそのなんか最初にそのなんとなくこうネタバラシというか、なんか怪しいやつがどうもいるらしいみたいな、まあちょっとあんまネタバレになったらあれなんですけど、まあとりあえず一番最初からもう怪しいやつがこういるんだ一人と、こういうことでこう登場人物たち、もしくはこれから現れる人物たちっていうのをこう疑いの目で見ながら見るっていう作品になってるんですよ。でまあ、別に伏線とか特になくて、そのとにかく怪しいやつがいるっていうのだけがなんとなくうっすらふーっと分かるようなストーリーになってるんですけど、本当に意外な人物というか、いやまあそう、もう予想できてた、最初は予想できてたんですけど、なんか途中であそうじゃないなってちょっと外した人物が本当にそうだったみたいな、このユージュアルサスペクツ見た時の気分、え最初からいたのにみたいな、最初から疑ってたのになぜ俺はこの人途中で疑わなくなってしまったんだろうみたいな、でもまあやっぱりこっちかみたいな感じのストーリーの進め方だったのと、それからそれが分かってからも結構面白く見られるというか、なんかあんまりこうまあ今までねたくさん見てないからあれなんですけど、ガーッとこの辺10年15年ぐらい前のドラマとかをガーッと見てる中では一番なんかこう意外性があったというか、面白かったなと思って、で突拍子もない話なんですけど、突拍子もない話だからこそなんかこうなんていうのファンタジーとして楽しめたみたいなところが結構あったりとかして、面白かったなと思って、でなんかさ他にもわーっと見てたんですけど、あと東京 MERああいう医療ドラマってまだあんだね。なんかやっぱりだんだんなくなってるじゃないですか。やっぱ ER ね、 ER ってあのスティーブン・スピルバーガー制作組織やっておりました、あね、あの人何でしたっけ、ダグラス・ロスの役割の人がねすごい人気になった、モンスター級の長編になってましたけど、まあ、やっぱり ER ってだんだんこうシーズン15とかまでやってましたっけ、なんかだんだんねシーズン追うごとにちょっとみたいな感じになってきましたけど、シーズン4、5ぐらいまでもう最高に面白い医療ドラマで、あれ原作があるんですよね、マイケル・クライトンっていう方が原作作ってて、ジュラシック・パークの原作とかもマイケル・クライトンさんなんですよ。 本当は面白い方だったと思うんですけど、まあ、若くしてねもう亡くなられてしまって、もともと医学生だったんですよね。それで医学生の時 その自分がそうやって原作作る前の医学生だった時の話を書いた小説があるんですけど、でそれを原作としているドラマ、医療ドラマでして、もう本当に僕がその海外のドラマにハマったのはそのケーブルテレビで ER 見たからなんですよ。その ER 本当に何回も見たっていう、特にやっぱシーズン1はもう最高に面白い、ね、これご存知の方ならもうよく今うなずいていらっしゃると思うんですけど、今はなかなかね ER 見る機会ないと思うんですけど、サブスクでもあんまないよね ER ってね、うん、やっぱ借りるしかないと思うんですけど、まあ、根強いファンがいて、やっぱ DVD ボックスとか昔だったらすごくたくさんあって、ね、本当面白いんですけど、まあ、あれでやり尽くしてるからだんだんとこうなんかひねた設定のものが多くなっていくんですよ。で特に、救命医療みたいなものはもう ER の焼き直しになるから、ね、結構少なくなって、だんだんその外科医になったりドクターハウスとかさ、なんか診断医とか、みんながちょっと知らない医療分野みたいなところがテーマになっていくことが多い中、救急医療でまだこれやるんだみたいないうところがあったのと、なんか、うん、その辺もあってなんかわーっと見て、あなんかやっぱ ER を煮詰めて日本風にするとこうなるんだなみたいなのがね面白かったね。 MER、うん、映画版まで見ましたからね。やっぱりこう全部わーっと見なきゃいけないと思ってるから。あとあの危ないデカのね最新作2024年3年だっけ、一番新しい映画のやつもねやっぱ見ましたよ。昔のあのドラマ版の時のね危ないデカ、70年代80年代かあのやつも面白かったですけどね、やっぱり今になったらちょっとやっぱアクションはどうしてもちょっと消極的になってしまうというか、昔のやつのがねすごかったですよね。行動でね舘ひろしさんがあの手放しバイクで乗ってあのショットガンをぶっ放しまくるっていうね、あれもう一回見たいなと思ったりもするんですけど、懐かしいね。ほんといろんなの見ました。はい、やっぱこういうのがなんか This is 日本のドラマなんだなっていう感じがしました。あとやっぱ短め、あんまり長くやらないっていうか、なんかこう海外のドラマって人気が出たらシーズン2、シーズン3、シーズン4、シーズン5、シーズン6、なんならねさっきのシーズン15ぐらいまで行って、でだんだんと人気が落ちてって終わるみたいないうのが多いと思うんですけど、やっぱ12話とかでね、長くても24話とかなんか30話ぐらいで終わるみたいな、ああいうところもねなかなかあれだなと思って、もうちょっとね長くやっても面白そうだなと思ったりもするんですけど、まあ歯切れのいいところなんでしょう。であと大河ドラマとかもさ最近見てんすよ。見ます？今皆さん大河ドラマってやっぱ新しいやつはこんなほんと生意気なこと言いますけど、なんか生々しい感じになってあんまり面白くないというか、昔のそのなんか戦国武将ファンタジーみたいな感じっていうのかな、なんか僕たちが考えるその武将それから侍のあり方みたいなやつを体現してるやつがやっぱ面白くて、独眼竜政宗とかさ、なんかそういう昔の大河ドラマ見ると本当面白いなと思って、やっぱこう切腹シーンをリアルにする必要はあんまなかったかなっていう、ね、あとなんか汚れ、やっぱまあ確かに昔戦国時代って細菌の概念がないんですよ。細菌がそのいろんなところにバクテリアとかがいるとかいう概念がないんで、土に触ったりとかしても手洗うっていう概念あんまないんですよね。で傷口がうんじゃって悪くなるっていうのは高鬼が住んでたっていう風に解釈している、まあ、習慣があって、その高鬼がつくんで傷口を悪くしてしまう、だからその高鬼がつかないようにすればいいんだっていうので、まあ、酒ぶっかけるとかさ、だから消毒は消毒であるんですけど、その概念として細菌があるから消毒する、酒ぶっかけるんじゃなくて高鬼がいるから清めるみたいないうところがあったりとかさ、なんかそういうのがあったりするんで、やっぱ戦国時代の方のが体の身体の汚れっていうものにはちょっとこう無頓着なところがやっぱ多かったですよね。そういうのをまあすごくこう表していると思うんですけど、まあ、やっぱりそれやりすぎるとリアルすぎるとなんかちょっとね、なんか僕たちの考えるその美談としての武将の話っていうのがどうしてもちょっと難しくね、想像するのも難しくなってしまうのかなみたいないうのもあったりとかさ、なかなかあの辺のバランス難しいんだろうなと思って、あと着物をね あのリアルにすればするほどやっぱりなかなか難しくね、歌舞伎で我々はあの元来 DNA にそういった昔のさ、戦国時代とかあのものがこう刻み込まれていますから、鎌倉時代のこともそうですけど、ね、義経千本桜とかで、ね、そういうものでやっぱなってますから、こうド派手、無駄にド派手みたいないうところがやっぱこう惹かれるところなんですけど、なかなかそれもないからね。リアルにすればするほどね、もっと本当はきらびやかっていうか、もう原色に近いもうべっとりとした藍色とかさ、べっとりとした赤色みたいないう服装がね多かったわけですけどもね、そこがなかなかこうリアルにそれ酔えば酔るほどまたそこもね、うーんみたいな、重ねとかもね、あと人林くんも随だっけ、昔の書物、当時の風俗文化をね、あの書、示したものがあって、平安時代とかの様子とか、それからそのなんかこう文化みたいなものを記した書物があるんですけど、こちらの方に服に関しては、もともとは遣唐使とかが持ち帰ったその絹織物っていうものを、まあ、参考に、養蚕をして、作っていくが日本でも尊ばれてたんですけど、遣唐使とか遣隋使ってものがもう廃止されるわけですよね、途中で、あまりにも過酷であるということで、それでまあ、あの物が入ってこなくなっちゃって、で見たことない人も多いわけじゃないですか、輸入物だからたくさん服ばっかり持ってくるわけにもいかないし、それでなんか独自のね服飾の文化が生まれてきて、それがあの重ねって言われる美意識になって、十二人へ、みたいな、こう何枚も重ねて、美徳とするみたいな、文化につながったとかね、あと呉服っていうのはそのクレハ、あと織物って言いますよね、呉服、それから織物って服のことを言うと思うんですけど、あれはその当時にクレハ、アヤハっていう5兄弟がその大陸の方から日本に来て、まあ、遣唐使や遣隋使についてきたんだと、遣唐使かなについてきたんだと思うんですけど、その織物の技術を教えてくれたってい まあ、それでそのクレハのクレはですね、あの広島のクレと同じでゴと書くんですよ。だからそれを、まあ、読み方を変えて、クレハの教えた服、呉服とか、それから織物っていうのは、アヤハの方のアヤが織物になってて、の織になってるんで、まあ、それで織物になってるとか、反物のことを織物って呼ぶとかね、まあ、そういった風に呼ばれていて、今はね呉服っていう文化もだいぶなくなってしまって、上質な絹織物が呉服っていう、まあ区分けになってるんですけど、あとはまあその大陸由来のね、紋章とか大陸から、まあ、実際に来たものっていうものは呉服って呼ばれることが多いとか、まあこれも諸説ありますけどね、はい、あと織物機、織機、旗織りをする織機っていうものもね、結構こう日本神話にこう絡めたものが多かったです。蛇が あったりとか、なんかこう織物の中をシャッシャッシャッと右と左に動くもの、あれは蛇が使われてるとか、蛇ってあのキリスト教とかだとなんか邪神みたいな、人間にちょっと悪いことをするみたいないうイメージがありますけど、日本の神話の中で蛇って守り神になってるんで、モジカル運営のノジサイクルは小田原にあるんですけど、小田原はもともと相模の国で、相模の国っていうとこう北条氏のね、あの支配する一円だったわけです。もう本当当時の文化の関東文化のこう中心部だったんですけど、まあ、ここまで落ち込んでしまいましたけどね、だいぶね。その北条氏の門で小田原城とか行ったことある人分かると思うんですけど、三角形が3つ重なって真ん中にこう白抜きの三角、逆三角みたいなのがあるみたいな文様を見たことあると思うんですけど、あれは吉祥文様の一つで、北条鱗って言います。鱗ですね、魚の鱗と同じ鱗なんですが、魚の鱗ではなくてあれは蛇の鱗を表しているっていう、蛇はね非常にこう大きな守り神であり、家を守、矢を守ってくれるっていう、それから富を与えてくれるということで、まあ、非常にこう武系ではね尊ばれた生き物なんですけど、まあ、そんなこともあってね、あの旗織機に蛇のものが使われている、まあ、象徴になっているとか、まあ、そういったものがあったりとかね、調べてみると結構面白いんですけどね、はい、まあまあまあまあまあ、そんな、なんていうかな、服飾の文化もね独自のものだったんで、まあ、それもだリアルにやるとやっぱりその当時の染色ってやり方今よりね少ないじゃないですか。 だからまあ結構ね、きらびやかで鮮やかになるのは確かにそうなんですけど、やっぱそれをより大衆化して、やっぱ歌舞伎のあれですよね、功績がでかいよね、やっぱ僕たちのイメージの中にあるね、あれ本当に素晴らしい、いい大衆文化、面白いもんだなと思ったりもします。はい、やっぱ能とかね、あれ能は武家の文化ですから、見てて退屈なのは多分能の方だと思うんですけど、能の衣装は本物の呉服が使われるわけで、歌舞伎とはまたちょっと、ちょっとというか全く系統の違う、同じ伝統芸能とされてますけど、まあ、全く柱の違うもので、まあ、多分武家に関して言うのであれば、おそらく能の方の服飾っていうとか、使ってるものっていうものがよりリアルに近いんだと思うんですけどね。やっぱ歌舞伎はデフォルメされてますからね。だからまあ大河ドラマもね、そのリアル寄りにするか、能寄りにするか、歌舞伎寄りにするかっていうのはね、難しくなっていくんでしょうね。僕は昔の歌舞伎寄りのものを好きです。はい、みたいなね、感じです。最近は大河ドラマなんかもちょっと見たりとかしているんですけど、あとね、ちょっとこれ本当ちょっとマニアックなあれなんで、おすすめされて好きだとかいう人がいるか分かんないんですけど、今どこにあったっけな、あったあった、これ僕も今飾ってるんですけど、あんまり持ってる人いないかもしれないですね。今ブルーレイで出てるんですよね。それが何かっていうと、吹き替えの殿堂シリーズみたいなやつがあって、これ僕と同世代ぐらい、今40手前とか40前後ぐらいだとしたったら分かると思うんですが、昔午後のロードショーとか金曜ロードショーってのがあったんですよ。今もあんのか分かんないんですけど、日本テレビかな、日本テレビが金曜ロードショーとかだったかな。午後のロードショーっていうのはテレビ東京とかが、あれ、でもテレビ東京だから関東しかやってないのか。まあ12時ぐらいから、テレビ東京でなんか昔の B 級ドラマとか、B 級映画とかやってたんですよ。で、まあ、午後のロードショーっつって、なんかこう、ちょっとテーマ性があって、なんか今月は、ジャンクロード・バンダムのアクション映画みたいな。ジャンジャンジャンジャン、ジャンクロード。バンバンバンバンバンダム。春のバンダミング4みたいな感じで、その勝手な企画をつけてやってたんですよ。で、金曜ロードショーとかも、まあ、新しいのが比較的出てきたりとか、それからジブリとかやるときもあるんですけど、時々こう、なんか昔の、その、シュワルツネッガーの、なんかジングルオールザウェイみたいな感じの映画やったりとか、ね、なんかちょっとこう、面白い昔の映画をやるみたいな時間がテレビにあったんですよね。でそれケーブルテレビばっかり見てましたけど、やっぱり映画とかあんまないんで、ケーブル当時はね、もう本当に古い映画ばっかりだった、白黒の映画ばっかりだったんです。紳士協定とかライムライトとか、だからそれでそのシュワルツェネッガーとかジャンクロード・バンダムとかスティーブン・セガールのそのラインナップが最高でしょ、映画を見てたんですよ。でそれってさ、字幕があんまりなくて吹き替えだったんです。で吹き替えって、実はバージョンがあるんですよ。例えばテレビ東京の午後のロードショーで、じゃあジャンクロード・バンダムの映画やりますよと。で同じ映画、じゃあ今度金曜日に、金曜ロードショーで、じゃあ今度日本テレビで夜の枠でやりますよってなったら、実は吹き替えテレビ東京版と日本テレビ版って別々で作ってたそうなんです。で他にもソフト版っていって DVD とかあと VHS ね、で作る時もまた違う吹き替えで撮ってたっていう感じで、吹き替えに関してはいくつもバージョンがあるんです。で字幕に関してはね、あんまりないですけど、吹き替えはそれのバージョン違いっていうのがあって、で特に、僕たち世代がちょっと面白いなと思ったのがダイハード、ねえ、ご存知の人はご存知でしょう。1988年に公開された映画ですね。ブルース・ウィリス主演の映画で、まあちょっと内容はね、なかなか言えないんですけど、まあ非常にこう、運の悪い男が、クリスマスの時期にですね、まあとあるビルに行ったところ、まあちょっと事件に巻き込まれてしまって、いやいやながらですね、その事件を単独で解決しなければいけなくなるという話で、一応4までだっけ、 もうちょっとあるんだっけ、まだあるんですけど、まあ一応3までが非常にこうね、皆さんもよく楽しめる作品になるんじゃないかなと、思うんですが、まあ、このダイハートがですね、当時金曜ロードショーでやった時にですね、吹き替えが野沢那智さんだったんです、ブルース・ウィリス役が。もう野沢那智さんといえばね、非常にこういい吹き替えをされる方として有名で、アルパチーノのさ、ゴッドファーザーとかさ、俺だってあのゴッドファーザー吹き替え版とも見て、字幕版も見て、吹き替えのが面白いと思ったもんな。で、まあ、ダイハードも結構それにちょっと近いのがあって、まあ、もちろん字幕も版も面白いんですけどね、で吹き替え版面白いなと思って見て、もうその印象がすごいついちゃって、もうなんかこうヒーヒーヒーヒーヒーヒーヒーみたいな、チクシューチクシューみたいな、そのなんかちょっと情けない感じみたいなのが時々シーンとして出てくるんですけど、それものすごい印象深かったんですけど、それが何年も経ってもう一回ダイハードを見た時になんか印象違くて、というのはさっきもちょっと言いましたけど、バージョンが違うと吹き替えのする声優さんたちが変わるんで、このダイハードのブルース・ウィリス版、ブルース・ウィリスの吹き替えに関しては3人ねやってて、そのうちの1人が野沢那智さんなんですよ。だから日本テレビのその金曜ロードショーでやったやつを見たことがある人じゃないと野沢那智版を見てないっていう、感じなんですね。今からそれを見ようと思っても全然ないの。そのストリーミング配信みたいなやつでもないです。それからそのレンタルでもないです。じゃあどうやって見ればいいのか。そうそうです、先ほど僕は言いました、吹き替えの電動で見るしかないんです。これはですね、全バージョンの吹き替えが載ってるんですよ、全3バージョンのやつが。でこれいくらだったっけ、なんか結構高かったんですけど、僕はどうしても見たくてこれ買いました。で全吹き替え版を見ました。やっぱね、野沢那智さん版はね、いや他も面白い素晴らしいんですけど、野沢那智さん版はやっぱ郷愁もあってめちゃくちゃ面白くて、これおすすめですわ。 4K ウルトラ HD のね、ブルーレイのダイハードやっぱ昔見た時より映像が綺麗だから本当にいいね。このこういうね、なんかちょっと企画版いくつかあるんですよね、他の映画なんかにもね。でも僕はやっぱりこのダイハードのやつが結構面白くて、いやーこれぜひちょっとね見てほしいな。僕もこれ久々にこれでその野沢那智版見て、やっぱり昔のその吹き替えちょっと面白いなと思って、まあちょっと今だったらさ、ねえ、ちょっとピー入っちゃうというか、なんかこうね、SNS とかでうるせえこと言われそうなセリフもあったりとかもするんですけど、まあそこがいいんだよねやっぱりね。ということでね、まあドラマとか映画とかを最近ちょっと見直したりとか、見たりとかしてるというお話でございました。やっぱ面白いね、うん、本もね、やっぱ昔のやつのがねすごい解説が多いなって思いました。今本当久々に松本清張さんの作品とか読んでるんですけど、今の小説ってやっぱ説明が少ないんですよね。唯一説明が多い小説って京極夏彦さんのとんでもない辞書みたいな厚さのシリーズ、京極度シリーズっていうね、とんでもなかった。僕愛読書の一つなんですけど、もう2週ぐらいしてますけど、毎回こうあまりにもページ数が多すぎて途中で話を忘れてしまうっていう通常の本の7倍8倍ぐらいの書量があって、ページ数があって一冊に対して、それが上下巻みたいなどんどん長くなっていくんですけど、あれもやっぱり説明が多いんですよね。例えば、主人公を誰と捉えるかっていうのはちょっと難しいところがあるんですけど、まあ、登場人物一人の京極堂が、じゃあなぜ人間はお茶を、日本人は緑茶を好むのかみたいな話をするってなると、その緑茶の説明だけでまず10ページぐらいいくみたいな、そういうなんか説明が長くなるっていうところがあって、でも説明が長くなればなるほどディテールがやっぱ細かくなると思うんですけど、松本清張大先生の著作とかになってくるとやっぱ地方が結構出てくるんですよね。地方のお祭りとか、まあ、いわゆる奇祭と呼ばれるものだったりとか、難しいこう風習、村の風習とか出てくれたりするんですけど、それに対しての説明をすごく長くとってて、だからなんかありありと浮かんでくるというか、こんなとこあるんだ、ここ行ってみたいって思わせるようなその魔力が本の中にあったりとかして、だから昔のやつの方のが説明が長いんですよ。だから本筋自体は結構シンプルなんだけど、その周りのことについての説明がすごく長くなってて、それが逆にちょっと面白いというか、なんかちょっと勉強になるというか、こんなお祭りあるんだみたいな、 それはフィクションじゃなくて本当にあることっていうのが多くてね、いいなっていう。司馬太郎とかもそうですよね。司馬太郎大先生も、池波正太郎の方のがもうちょっとその辺短いのかな、ストーリー重視になってるのかもしれない、時代小説もんだと、吉川英治もそうだよね、周りが長いよね。まあそういうこう今の根弱みたいなものが見えて、今ちょっと設定がさ、なんか突飛な凝ってるやつがやっぱ話題に上がるから、そういうのが多かったりするんですけど、まあ、よりこうディテールが細かいところみたいないうのが面白いなと思ってね。なんか解雇主義じゃないですけど、昔のもんばっかりなんかこう掘り起こしてますね今。でもまあね、だんだんこう時代とともにそういう文化って変遷していくわけですから、新聞なんて昔のやつね、もう字が小さすぎて読めたもんじゃねえしまあ、いいとこと悪いところがあると思うんですけど、まあ、そういったものを噛み砕きながらね、自分のものにしていけると面白いなと思っているというところで、ございます。まあ久々の一人雑談だったんでね、喋りたいことをわーっと喋りましたけど、まあ、中村さんが本も映画も見ないんで、こういう話ができないっていうところをちょっとこういうところでね解決させていただきました。はい、次回更新はいつになるのやらというところでございますが、久々の一人雑談でございます。以上、ここまでは、モジカル編集長の下としがお送りしました。さよなら。